文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交友録、火曜日に隔週でご登場です。政治学者の中島武史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
東京工業大学は、うんうん、東京工業大学という名前で新入生を迎えるのはこの春が最後、は
い、そうなんですね。10月から東京医科歯科大学と一緒になって東京科学大学という名前に、まだ私も全く慣れていないんですけれどもそんな名前になります。
短くすると東科大っていうの、みんな
どう訳すんですか ね。
東京工業大学は東工大でしょ。東京科学大、東科大、うん、
まあそうです、
うん、どうなっていくんでしょうかね。はい、
慣れない、
はい、慣れない。
しばらく元東工大ってずっとくっついて
るんだよね。確かに。
だから今年入ってきた学生は入学は東工大なのに卒業の時は東京科学大
学、うんうん、ああそうか、
ね、不思議な感じですね。
不思議な感じですが、はい、今日のテーマは、うん、小林製薬紅麹問題と規制緩和ですね。
はい、まあ、大変聞きたかったんだよこれ、うん、どうなってんだと思って、
はい、僕もあの、うん、詳しいですね、物質の問題はちょっとわからないんですけども、うん、背景にあるこの規制緩和の問題っていうのをちょっと考えたいなと思っているんですが、どうもあの3月の31日までに入院された方が157名になったと、うん、はい、でどうもこう、まあ、腎臓にね、うん、こう疾患としてこう現れるということなんですけれども、うん、まあ、そこで5名の方が亡くなっているって、まあ、結構これは相当大きな問題として捉えないといけないと思うんですね。で、背景にあるのはこれも最近ようやくメディアの方でも言われ始めた機能性表示食品という問題にあります。で、これ2015年に始まったものなんですね。安倍内閣で始まったもので、私その当時もこれは反対だっていうのでかなり厳しいあの論考を書いたりとかしたことがあるんですけれども、まあ経済戦略、経済成長戦略の一環であるということで始まったものでした。で、どういうことが始まったのかっていうと、特保ってありますよね、はい、あの特保っていうものよりももっと規制緩和をした、はい、企業にとっては出しやすいものとしてこの機能性表示食品っていうのができたんですけれども、はい、どういう点で出しやすいのかっていうと、まずですね、国による審査がないんですね。あの特保の方は国がちゃんとですね、うん、審査をする、はい、ちゃんと臨床データとかですね、うん、いろんなものをこう検査をして、うん、これちゃんと安全かどうかっていう検査をするんですけども、うん、このあの機能性表示食品っていうのはこの国の、うん、審査はないんですね、はいはい、でただあの消費者庁っていうところに届け出はするんですけれども、うん、この届け出も全然違いまして、うん、この機能性表示食品の方っていうのは、うん、一応は臨床試験とかあるいは、これまでの文献っていうものを集めて、うん、まあこれは安全ですよ、有効なんですよっていうことを一応こう出すんですけれども、うんうんうん、これについてですね、出してきた文献の内容を消費者庁っていうのが精査したりとか審査をするっていうことはしないんですね。
う
ん、
あ、そうなんですか。
で、特保はね、結構難しいんですよ。うんうん、あの、我々のこう大学とかでアカデミズムって言われるところでは査読付きの論文っていうのがあるんですね。レフェリー付きって言ったりするんですけども、これは僕とかも論文を書いた時にあの専門家の別の人が何人かその論文はちゃんと大丈夫なのかと、検証がしっかりできているのかっていうことをレフェリーですよね、審査をするんですね。で、この審査を乗り越えないと、まあ学会誌っていうのには掲載がされないんですけれども、うんうん、特保の方はこういう論文が必要になるんです、はいはい、だからあのちゃんとこうですね、うん、チェックが入ってる、うん、でちゃんとこの安全性や有効性に関する臨床試験のデータも必要になるんです、うんうん、けれどもこの機能性表示食品の方っていうのは、うん、この査読付きな論文っていうのは必要ないんですね、うん、あくまでもいろんなこれまで言われてきたこととかの文献をこういうことですよっていうふうに出して、うんうん、しかもこう消費者庁っていうのは審査もしないと、
うん、
だから結局のところ事業者の責任でこの効果とか効能っていうのを表示できるようになっちゃうということなんですね、うんうんうん、だからあの結構こう大げさなっていうと怒られるんですけれども、うん、大々的に悪玉コレステロール、今回だと悪玉コレステロールを下げるとかってドーンって書いてあるんですが、うんうんうん、じゃあ本当にそうなのかっていうことについての国の審査はされていないっていうことなんですね、うん、 でなんでこんなあのものがですねどんどんとこう出てきたのか、今実は特報の6倍の市場あの数が出てるって言われてるんですけれども、これは2013年ですね、安倍当時の安倍首相が言い始めたことでして、これはやっぱり健康食品とかっていうのがビジネスチャンスが広がっているっていうことで規制緩和をしようと、当時の安倍さんの言葉ですけれども、特保の認定を受けなければ効果を商品に記載できないのであれば金も時間もかかるって言ってるんですね。当然あの特保時間かかるんですよ、審査までに、4、5年とか3、4年っていう方が多いんですけれども、でさらに検査とかでお金も何千万とか場合によって多くかかるんですね、けどこの機能性表示食品っていうのはそれがなくするっと、しかも結構こういう効果がありますよって歌えちゃうっていうので、一気に市場が拡大したっていうものなんですね。
はい、なるほど、そういうことか。
で、まあ、ここにあったのが規制緩和っていう問題なんですけども、この規制緩和っていうのはやっぱりよく考えないといけないものなんですね。で、どういうことかっていうと、例えばあの資本主義っていうのが誕生した時って、まあ、産業革命っていうのがあって資本主義がどーっと出てくるんですけども、その時には規制なんてないんですよね。みんな自由にですね、どんどんやりたい放題にやると、そうすると労働者がどんどんこき使われてしまったりとか、食品の安全面というのがないがしろにされたりっていうので、これはいかんぞと、野放図に何でもやっていい放題はダメだぞっていうので、規制っていうものができていくんですよね。
なるほど。
だからやっぱりね、規制っていうのは一種のこう文明的な経験値なんですよね。こういうことやっちゃいけないよっていうふうに作ってきたものが規制だった。確かに、あの規制っていうのが時代に合わなくなってきたものは改革しないといけないんですけども、今の潮流はこの規制っていうものが自由な市場とか競争っていうのを妨げてるから、これをどんどん緩和しましょうっていう動きに、まあ小泉内閣からなってきたんですね。そうすると当然のことながら安全面とか労働者のいろんな権利とかっていうのがこういうところからないがしろにされていくっていう、この天秤があるんですね。
小泉政権以降の規制って言葉に、まあ、どういうイメージをこうつけて語られたかっていうと、こうね、人々の自由とか、まあ、豊かさの足かせになっているもの、
そうなんですね、
人々を不自由にする、あの古い良くない習慣が規制となってるんだというふうな、まあ、文脈で語られることが多かったから、そういうイメージがつきがちですが、実はそういうもともと人を守ろうとか、
そうなんですよ、
あの安全を守ろうとかっていうことで、生まれたものもいっぱいあるわけですよ
ね。そうなんですよね。ですから既得権益って言われちゃったんですよね、この規制っていうものが、確かにそういう部分があることはあると思います、しかしそれによって安全とかを担保してたこの特保の制度っていうのが、に穴が開けられてですね、こういうあの機能性表示食品っていうのがもう拡大、ものすごい市場になっているというのは本当にいいんですかというのをもう一回私たちはこう立ち止まる時期なんじゃないかなと思うんですね。でもう一つやっぱりこの規制緩和で大きな問題は、私はあの責任のアウトソーシングっていうふうに言ってるんですけれども、これね、国責任取らないんですよ、だって国審査してないですから、なので結局この小林製薬が責任を取るっていうことになるんですね。
なるほど。
事業者に全部こう責任が覆いかぶさっていって、国はこれ私たちの消費者の方を守れないんですよ、それあの小林製薬とやり取りしてくださいねっていう、そういう裁判とかになってくると思うんですね。
なるほど。
なので国としては責任取らなくていい行政になるんですね、だからあのありがたいんですよ、彼らにとっては、いちいち自分たちのやったことに責任が関係なくなるから、これがあの新自由主義というふうに言われる中で進んできた規制緩和っていう問題で、私たち裸でそういうところにさらされちゃうんですよね、
この市場すごい膨らんでて、俺最初に思った疑問は、その特保はちゃんと有効性を担保してるわけだよね、で今回の例は悪玉コレステロールがなくなり減りますと言ってるんだけど、この有効性っていうのは担保されてるんですか、これは。
なのであの、もしかするとそういうものが機能としてあるかもしれないんですけども、その厳密さにおいて全然違うんですよね、一応消費者庁には届け出はしてるけれども、それが厳密な審査をされて、こういうことがありますよっていうふうになったわけではない
で、ね、でも悪玉コレステロール減りますよって言ってるわけじゃないですか、それだったら、だからもっと言えばね、減ってこんなに健康になりましたみたいな、判例、でもいいけど、やっぱ出てこなくちゃおかしいじゃん、だって
そうなんですよね、
減りますよって言ってるんだから、そこがなんかこう曖昧で、それであの なんか有効性を担保にしないっていうことになると、うん、なんかこう謳い文句がこうどんどん大きくなっていくっていう、はい、まあこれは悪玉コレステロールだけど、うん、そうじゃなくて他のものにもどんどんこのなんかこう、はい、こう宣伝文句がオーバーになっていく感じじゃないですか。
いや、おっしゃる通りで、ですから血圧を下げるとか、ね、はいはいはい、いろんなものが市場にこう出回ってますけども、うん、じゃあ厳密な臨床データを取ってるかっていうと、うん、まあ、今回のものも一応人でこの臨床をやってるっていうんですが、うん、数がどうもすごい少ないんですよね。100人を全然切るような人数で、
あ、そんな人数な
の。で、専門家の方のものを読むとですね、うん、これでこうですね、うん、正確なデータを取れるっていう、うん、そういう母数ではないですよっていう指摘をされている方もいますね。
今日番組の冒頭でね、うん、なん武田砂鉄さんとの話の中で、うん、そのまあ、国のその利益なのか、うん、個人の利益なのかってことを、はい、こう二項対立のように語られるようなこう説問をね、うん、世論調査でしてるのはどうなんだと、はい、それは、うん、あのつながってるじゃないかと、うん、本来は、はい、っていう話が出てたんですけど、はい、今日中島さんの話伺っててもね、その国民の健康、ね、はい、で、あの、まあ、健康で幸せな暮らしっていうのを、うん、まあ、ちゃんと国もあの守ってあげたいと思って、はい、まあ、この特定保険用食品のように相当な時間と手間をかけて安全な食品が手に届くように国民のもとにっていう制度があるあったわけですよね、はい、でもこの機能性あの表示食品が導入された時の経緯を聞くと、はい、これ自己責任だからね、
そうです、そうです、
売る方も飲む方も自己責任だからね、は
い、そういうことです、
国関係ないですから、うん、それは何かあったら自業自得だと思ってくださいっていう姿勢の表れですよね、
はい、いや、まさにおっしゃる通りなんですよね、うんうん、だからこういう社会っていうものをどんどんこう加速させてしまったっていうのがこの20年なんだと思うんですけども、うんうん、自己責任ってね、不思議な概念でして、はい、これね、英語にしづらいんですよ、
うん、
セルフレスポンシビリティって少しおかしいじゃないですか、直訳をしてしまうと、
うん、
セルフ、自分自身ですよね、はい、レスポンシビリティって反応する、応答する、うん、自分に応答するって意味が分かんなくなるんですよね、うん、だから英語で言うとね、なんかこれもう自分でリスクを取るみたいな訳し方しかできないんですよね、
う
ん、
あ、そうなの。
だから、うん、あの日本独特のというか、うん、近年独特のでっち上げられた、僕はなんか概念のように思うんですね。
外国の自己責任みたいな言葉ない。
だから外国の人困るんです、うん、自己責任ってどう訳していいんですかっていうふうに言うんですよね。
知らなかった、
はい、
あ、そうですか、
ね、だからそんな社会になっちゃった、うん、あの、うん、そもそもやっぱり責任っていうのは英語でレスポンシビリティ、うんうん、レスポンスするっていう言葉と関わっていて、ちゃんと誠実にその相手に対してこう応答し対応するっていうのが責任っていうものなはずなんですけれども、うんうんうん、なんか全然違う意味になってますよね、今責任っていうふうに、
ね、そうだね、相手に対する責任っていう意味合いだよね、はい、
そうなんですよね。
ただそれがこう
自分に対する責任ってちょっと意味わかんないよね。
そうなんです、
なんかこう人を責めるときに、うん、あなたは人に甘えてると、
はい、
甘えているから他人のせいにするんだ、うん、甘えていない自立した人間だったら自己責任で判断できるはずだ、はい、自己責任で結果を受けるはずだっていう使われ方をしますけれど、うんうんうん、はい、中島さんがおっしゃったように、うん、誰がそういう言葉をいわばか、うん、まあ、でっち上げるというか、うん、作り上げて一番得してるのかなってことは、
そうなんですよね、
いろんな問題で通底してますよね、
う
ん、
いや、おっしゃる通りですね。だから新自由主義っていうのがこう走り始めた時に、うん、まあ、そことこう相まって作られた概念なので、うん、ちょっと引き剥がしていかないと、うん、私たちすごいなんかあらゆるリスクに自分で対応しないといけないっていう恐ろしい社会に放り込まれてるっていうことですね、うんうんうん、
はい、でそれで今度の、はい、問題は、
はい、
その作っててもう、はい、だから特報だとちゃんと責任の所在がはっきりするんだけど、
はい、
それがこんな風にカビが入ってたりなんかまだ分かってないけど、
はいはい、
ここのところがはっきりしなくなっちゃうってことになるわけ、
国が責任を取るかどうかですね、国は知らないですよってなっちゃうんですよね、
小林製薬とやってくださいみたいな、
そうなっちゃうんですよ。
なるほど、
それは厳しいですよね、消費者はね。なるほどね、
この特定保険用食品と機能性表示食品の違い、はい、皆さんももう一度ぜひね押さえていただければと思います、はいはい、大竹紳士校有力、今日のご担当は中島武さんでした、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。